生命の特徴は止まらないことです。どんな形態であろうとも生命は動き続けています。小さな子供であるほどじっとしていられないのはそれだけ生命が旺盛だからです。このように生命は停止しないものなので、死は反対にまさに停止です。春夏秋冬や言うまでもなく、昼も夜も休まず動いていた心臓が止まれば、それがまさに死です。心臓が止まれば、愛する人を撫でてあげた手と、どこにでも望むところに行けた足、そして物事を理解して判断していた頭脳の動きなど、人間の体の内外で起きていたすべての動きがすべて永遠に止まってしまいます。ある人の生命が止まっても、この世は変わることなく動き続けます。しかし生命が止まった人には、この世も共に止まってしまいます。生命が止まった人には、生きて動く世の中との関係と疎通もやはり同時にすべて止まってしまうせいです。生命は止まることのない動きだといっても、すべての生命の動きが皆同じ動きではありません。毒蛇や蚊の動きが活発であるほど人に害を与えるように、生命の動きが旺盛であるほど他人の生命を害する人がいます。またその反面、自分の生命が動けば動くほど他の人の生命を育んでくれる人もいます。クリスチャンの生命はもちろん後者とならなければなりません。神様は土で人間を作られ、ご自身の生気を吹き入れることで人間が生ける魂を持つようにしてくださいました。人間は最初から神様の生気を帯びた生命として創造されたのです。神様はその人間をエデンの園で暮らさせました。エデンの園には神様が創造なされた各種の草木と動物、そして鳥たちも共にいました。例えばエデンの園はすべての生命の源泉地であり、縮図でありました。しかし神様はご自身がお与えになった生命をエデンの園だけにおとどめになりませんでした。生命はどこであっても止まれば、それはそれ以上生命ではなく、すなわち死でした。創世記2章10節によりますと、神様はエデンの園から川が始まるようにお作りになられました。ただ一つの川ではなく四つの川でした。そしてその川がエデンの園から東西南北四方に流れていくようにしました。エデンの園に神様が創造なされた最初の人アダムとエバがいて、そして神様が創造なされた美しい草木があり、すべての動物と鳥たちがいて、その光景が神様の目にはとても美しかったとしても、そこに川がなければどうやってすべての生命が維持できたでしょうか。それゆえ神様がエデンの園を水源となさった四つの川はすなわち生命の川でした。最初の川の名前はビソンで、広がるという意味です。二番目の川ギホンは吹き出すという意味です。三番目の川ヒッデゲルは、今日私たちがチグリスと呼んでいる川ですが、その語源は未だはっきりしていません。四つ目最後の川の名前ユブラテは、ほとばしるという意味です。 意味が明らかな三つの川の名前だけ見ても、エデンの園を源流とした川が生命を広め、生命を吹き出し、生命がほとばしる、生命の動きがこの上なく旺盛な生命の川であったことがわかります。神様はこの四つの川が東西南北に向かって生き生きと動き続け流れていくようになされました。エデンの園から始められた生命が全世界に染み渡らせられるためでした。それ以降、今までこの世のすべての川はその生命と責任を果たしています。水たまりにたまった水はやがて腐ってしまいます。水の流れが止まると同時に死の水になるのです。川を生命の父と呼ぶのは、川は昼も夜も止まらず休まず生き生きと動き流れ続けるからです。そうだからといって川が傲慢にも自分より高い山の上に登っていくことはありません。川はいつでも謙虚に低いところへ、より低いところに向かって流れていきます。巨大な障害物が遮っていても、川は流れを止めたり、障害物を貫通しようといたずらにロークしません。川は道を遮る障害物を迂回して、より低いところに向かって流れていきます。その結果、障害物のおかげで、障害物を別の方にいる人々が生命の恩恵を受けることになります。とどまることなく躍動する生命が作り出す神秘的な生命の結果というほかありません。洋の東西を問わず、地球のどんな場所でも人類の文明が川と共に始まったことは偶然の一致ではありません。とどまることなく流れ続ける川が躍動する神秘的な生命それ自体であるからです。生命の起源がエデンの園である私たちも、やはりこのエデンの園が源流の川のように荒涼としたこの世を生命の川として流れていかねばならないことは言うまでに及びません。使徒パウルの生命を一言で表現すれば、とどまることなく生き生きと流れ続けた生命の川だったといいます。彼は一次伝道旅行を通して、パウロは今日のトルコ大陸で生命の川としてあちこち流れ下りました。彼が流れていく先々で多くの人々がイエス・キリストの生命を飲み蘇生しました。一次伝道旅行を終えて再び二次伝道旅行を始めたパウロは、今度はエーゲ海を越えてヨーロッパ大陸にまで流れていきました。ヨーロッパ大陸でもパウロは一箇所を水たまりと考えてとどまろうとはしませんでした。パウロはどこででも一つの場所にひたすらとどまることができませんでした。キリストの生命を抱いた彼は生き生きと動く生命の川でした。彼はヨーロッパ大陸のフィリピから始めて、テサロニケ、ベレア、アテネを経て、主の摂理の中で霊的により低いところに向かって生き生きと動き続け、流れていった末に巨大な堕落の都市コリントにまで達することになりました。前回2回にわたって申し上げましたように、その堕落の都市コリントでパウロ一人生命の福音を伝えるということは霊的に非常につらいことでした。さらにパウロが安息日ごとに福音を伝えた街道にはユダヤ人と異邦人が一緒に混ざっていました。神様を知らなかった異邦人たちはとは違い、むしろ神様の選民を自負していたユダヤ人たちはむしろパウロにひどく敵対的でした。 その時アテネで別れたパウロの真実の協力者シラスとテモテがマケドニアからコリントに下ってパウロと合流しました。それと同時に霊的に力を得て、その霊魂が一層新しく一層強権に蘇生したパウロは、自分にひどく敵対的だったユダヤ人たちに、ただ十字架のイエスだけがキリストであらせられることを一層力強くはっきりと証言しました。そうするとユダヤ人たちはパウロに敵対し誹謗しました。敵対すると翻訳されたギリシャ語動詞アンティタッソマイは、戦闘を起こすために対語を組ませる行為を意味する単語で、誹謗すると翻訳されたブラスフェメオは、単純に誹謗中傷する、名誉を毀損する、悪口を吐くという意味を超えて、組織的な形態を備えた抵抗や対立の意味までも内包すると説明申し上げました。シラスとテモテに再会し、霊的に一層新しく一層強権に蘇生したパウロが、イエス様だけがキリストであることを一層力強くはっきりと証言するや、今までパウロにひどく敵対的だったユダヤ人たちは一層組織的にパウロを苦しめ、執拗に排斥したのでした。その時パウロの反応を本文6節が伝えてくれています。しかし彼らが反抗し、口汚く罵ったので、パウロは服の塵を振り払っていった。あなたたちの血はあなたたちの頭に降りかかれ、私には責任がない、今後私は異邦人の方へ行く。パウロは自分を一層組織的に苦しめ、執拗に排斥するユダヤ人たちの前で服の塵を振り払いました。ユダヤ人たちは違法の地域を過ぎると、その地域を過ぎると同時に服と足についた違法の地の塵をすべて払い落とした後に自分たちの地域に入っていきました。違法の地域の不浄な塵をそのままつけてこないという一種の性別意識でした。しかしパウロが本文で自分の服の塵を振り払ったのは、そんなユダヤ人の性別意識に習うためではありませんでした。ルカによる福音書9章5節によると、イエス様が弟子たちを伝道旅行に送りながら、誰もあなた方を迎え入れないなら、その町を出ていくとき足についた埃を払い落としなさいとおっしゃいました。それ以上そのような村そのような人々に未練を残すなとの御言葉です。パウロはイエス様のその御言葉に立脚して、自分を組織的に苦しめ必要に排斥するユダヤ人たちの前で服の塵を払ったのでした。今やあなたたちにはこれ以上未練を残さないという公開的な宣言でした。そしてパウロはこのユダヤ人たちに、あなたたちの血はあなたたちの頭に降りかかれ、私には責任がないと言いました。自分があなたたちに伝えた生命の福音を拒否し、あなたたちが神様の審判を受けようとも、それはそのような生き方を選択したあなたが、あなた方自身の責任に過ぎず、自分の責任ではないという意味でした。そうではないでしょうか。川の水が遠く広々とした大平原まで流れていっても、そこに住む人々が川の水を飲まず乾き死んだとしたら、それは彼らの責任であって、そこまで流れていった川の水の責任であるはずがないのではないでしょうか。そしてパウロは、今後私は異邦人の方へ行くと言葉を結びました。これからはユダヤ人たちとは決して交わらないということではなく、今から福音に友好的な異邦人たちにより注力するという意味でした。言い換えれば、自分を組織的に苦しめ執拗に排斥する 巨大な障害物であるユダヤ人たちに会ったパウロは、その流れを止めたり障害物を貫通させようとはせず、その障害物を迂回して流れようというものでした。ユダヤ人という巨大な障害物を迂回して流れた結果は、本文7節が明らかにしています。パウロはそこを去り、神を崇めるティティオ・ユストという人の家に移った。彼の家は街道の隣にあった。ユダヤ人の街道で排斥され、服の塵を払ったパウロは街道のすぐ横のティティオ・ユストという人の家に入ってきました。使徒パウロが何の縁故もなく向こう見ずにその家に入っていくはずがありません。ユダヤ人の街道で排斥されたパウロがその家に入っていったのは、家の主人のティティオ・ユストがパウロを自分の家に迎え入れたからです。ティティオ・ユストという名前はローマ式の名前です。すなわちティティオ・ユストは異邦人であるローマ人でした。しかし本文はその異邦人を指して神様を敬うティティオ・ユストと紹介しています。彼は異邦人でしたが、ユダヤ教に改宗してユダヤ人の街道に通い、神様を敬う人でした。いつからかパウロがその街道に現れて、イエス・キリストの生命の福音を伝え始めました。パウロ一人の同じ福音を聞いても、神様の先民であることを自負していたユダヤ人たちは、組織的にパウロを苦しめ、執拗に排斥した反面、異邦人だったティティオ・ユストは、ユダヤ人に排斥されたパウロを自ら家に迎え入れました。どれほど対照的なことでしょうか。真の信仰は決して信仰の年輪や職分、身分や所有で決まるものではありません。真の信仰はいつでもただ生命の福音に対する正しい生命の応答にだけ現れます。パウロがティティオ・ユストの家に入っていったというのは、街道から排斥されたパウロがちょっとその家に寄って喉を潤したり休んで出ていったという意味ではありません。言い換えれば、街道から排斥されたパウロがその家に入っていくことで、異邦人ティティオ・ユストの家が驚くことに、コリントで主のための最初の教会になったのでした。今までユダヤ人の街道を福音伝道の拠点と考えていたパウロが、その時からティティオ・ユストの家を集会の場所として使用したという意味です。驚くべき生命の働きはそこで終わりませんでした。8節です。街道長のクリスポは一家を挙げて主を信じるようになった。またコリントの多くの人々もパウロの言葉を聞いて信じ、洗礼を受けた。ユダヤの法律によれば、ユダヤ人男性が10名以上いるところなら、どこにでも街道を建てることができました。それゆえ、ユダヤ人の成人男子が多い場所では、いくつかの街道を建てることができました。コリントにはユダヤ人の成人男子の居住者が多くて、複数の街道がありました。パウロがコリントで初めて福音を伝えていた街道、その街道ではない他の街道の街道長だったクリスポが、自分の家族と共にクリスチャンになりました。クリスポが街道長だったということは、 彼がユダヤ人だったということです。街道長は自分が預かった街道の責任を負わねばならず、また街道長の間には因縁と圧力と競争がありましたので、ある街道の街道長が自分と競争関係にある他の街道を訪ねていき、神様の御言葉を聞き学ぶということは現実的に優しいことではありませんでした。もしパウロが今まで福音を伝えていた街道で排斥されずに続けてそこで説教していたとしたら、他の街道の街道長のクリスポは福音に接する機会を永遠に得られなかったでしょう。しかしパウロが最初に福音を伝えていた街道のユダヤ人たちから排斥され、街道ではないティティオ・ユストの家で福音を伝え始めたので、自由にその家に出入りし、パウロの説教を聞いたクリスポが一家で皆主を迎え入れることができたのでした。それだけではありませんでした。数多くのコリントの人々もパウロが伝える福音を聞き、主を信じ、洗礼を受け、洗礼教徒となりました。その数多くのコリントの人々は皆異邦人でした。ギリシャ語原文には信じるという動詞と洗礼を受けるという動詞が両方とも未完了形で記録されています。コリントの異邦人たちが主を信じ、洗礼を受けたことがただ一過性の事件ではなく、主を信じ、洗礼を受けるコリントの異邦人たちが継続して現れたという意味です。コリントが当時ローマ帝国で性的に最も堕落した都市であったことを勘案するならば、それは本当に驚くべき生命の働きでした。その生命の働きは、パウロがイエス・キリストの中で生命の川となって流れたから可能なことでした。シリア州のアンティオキアで生命の川として出発したパウロは、トロッコ大陸を経てヨーロッパ大陸のコリントに至るまで、主のお導きの中で霊的により低いところに向かって流れて生き続けました。そしてコリントで自分の説教を聞き、敵対するだけにとどまらず、ついには自分を組織的に苦しめ、執拗に排斥したユダヤ人たちを制圧するために、パウロは彼らと同じ方法で立ち向かい、戦うことはありませんでした。もしパウロが彼らと同じ方法で、彼らと血の飛び交う戦いを繰り広げ、彼らに勝ったとしても、それは主の前で栄光の勝利であるどころか、壮絶な失敗であるほかありませんでした。パウロが悪どいユダヤ人たちともつれ合い、悪どい手段で泥仕合を繰り広げることを見るコリントの人々の中の誰も、パウロが伝える福音を信じようとはしなかったことでしょうで。パウロは生命の川だったので、自分の前を塞いだユダヤ人という障害物を迂回して流れていきました。彼らを迂回していった結果、街道の隣のティティオ・ユストの家がコリントの最初の教会になり、他の街道の街道長のユダヤ人クリスポと彼の一家が主を迎え入れクリスチャンになり、コリントの数多くの異邦人たちが続けて主を信じる洗礼の信徒になりました。これはコリントだけであった出来事ではありませんでした。ヨーロッパ大陸のテサロニケとベレアでも、パウロが自分を排斥するユダヤ人を回避して流れていったので、アテネを経てコリントまで流れていくことができました。一時伝道旅行の時、トルコ大陸でも同じでした。 パウロはピシディア州のアンティオキアを訪ねていき、そこの街道で福音を伝えました。パウロの説教を聞くために多くの人々が街道に集まると、パウロを妬む街道の指導者たちがパウロを誹謗し、それ以上街道で説教ができなくなりました。しかしパウロは彼らとその時ぶつからず、街道を出てピシデア州のアンティオキア市内に流れて入っていき、そのおかげでその都市の数多くの異邦人たちが主を迎え入れました。そうするとユダヤ人たちが貴婦人と有力者たちを先導し、パウロを完全に都市から追い出しました。パウロは足の塵を払い、ピシディア州のアンティオキアを出てイコニオンに流れていき、その結果当然のようにイコニオンの多くの人々が救われました。しかしイコニオンのユダヤ人たちもはやはりパウロを排斥するや、パウロもまたイコニオンを出てリストラに流れていき、その結果そこの先天性下半身麻痺の人が肉体も霊魂も救われただけではなく、後にパウロの真実の協力者になるテモテもまさにそのリストラで主を迎え入れました。川が止まることなく流れること自体が生命の神秘です。川が障害物を迂回して流れる、あちこちで村が生まれ、村人たちはその川の水を飲み生存するわけです。同じ理地でパウロがイエス・キリストの中で生命の川になり流れたことは生命の奇跡でした。彼が障害物にあって迂回し流れるたびに、いつも彼が至るところで数多くの人々がイエス・キリストの生命を飲みながら救われました。それはパウロ個人が偉大だったからではありませんでした。パウロが自分の命の主人として仕えたイエス様が永遠にして真なる生命の川だったからです。イエス様が生命の川でなかったならば、御子なる神であらせられるこのお方が卑賤な人間の体をまとい、限りなく低い人間の地に流れ降りることはできなかったでしょう。イエス様が生命の川ではなかったならば、ゴルゴダの丘、十字架の上で汚れた罪人のために御血の川を流してくださりもしなかったことでしょう。イエス様が生命の川ではなかったならば、はるか遠いこの朝鮮半島で死んだ霊魂で放蕩の限りを尽くして生きていた私にまで、その生命の水が流れ来ることもありえなかったことでしょう。ただこのお方が永遠にして真の生命の川であるので、このお方の中で、このお方の支流になって、私たちも生命の川になって流れて生きさえすれば、私たちがいくら取るに足らなくても、私たちもやはりいくらでもパウロのように生命の川として流れることができます。詩人ド・ジョンファン先生の詩、川です。一番低いところを選び私たちは行く。一番汚いものを抱きかかえて私たちは行く。あなたは私たちを癒しと言うだろうか。あなたは私たちを汚いと言うだろうか。私たちが通り過ぎたどこかの川辺で手を洗う人々よ。いつでもあなたより低いところを選んで私たちは流れる。良いことをしても無念にも計略に引っかかり排斥されるとき、挫折したり落胆しないようにしましょう。 相手と同じように不義の方法で相手を制圧しようとしないようにしましょう。不義な方法で相手に勝つことは神様の前で回復不能の致命的な敗北となります。良いことをしても無念に計略に引っかかり排斥されることはその障害物を迂回して流れよという神様の交通信号です。永遠にして真の生命の川であらせられる主に命の主人として仕え、私たち皆がこのお方の支流になって生命の川として流れていきましょう。障害物にあったならば、その障害物を未練なく迂回して流れていきましょう。私たちが貧しいからといって、生命の川として流れる私たちを誰が癒しと蔑むことができるでしょうか。天下とも変えることのできない生命が私たちにはあるからです。私たちが汚いものを抱きかかえて流れ、私たち自身が汚れてしまったとしても、誰が私たちを汚いと非難できるでしょうか。私たちが生命の川として流れていく限り、主がご自身の生命で日々浄化させてくださるからです。取りに足らない私たちがイエス・キリストの中でこの荒涼たる世の中を生命の川として流れていけること自体が生命の奇跡です。私たちが生命の川として流れていく限り、私たちが流れていくあちこちで全ての人の霊魂が現れ蘇生する生命の働きが起きることでしょう。私たちが永遠にして真の生命の川であるイエス・キリストの支流として流れる限り、私たちもやはりこの時代のためのパウロになることができます。お祈りいたしましょう。御子なる神でありながら卑賤な人間の体で低く低いこの地に生命の川として流れて下ってくださり、私たちの罪の代価を代わりに払ってくださるためにゴルゴダの丘、十字架の上で御血の川を流してくださった主が、何の取り柄のない私たちを主の支流としてを思ってくださり感謝します。これから主の中で生命の川として流れていかせてください。傲慢な心で欲望の頂上に向かうのではなく、いつも謙遜の中で低い低いところに流れていかせてください。流れていって障害物にあったならば、その障害物を迂回してより低いところに流れていきますように、私たちが流れていくあちこちで全ての人の霊魂が現れ蘇生しますように、生命の川として流れていく私たちの人生自体が主の神秘であり奇跡であることを忘れないようにさせてください。どんな状況の中でも流れを止めることで自分の欲望の水たまりにはまり、自分の生命を自ら腐らせる愚かさを犯しませんように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。